それぞれの手紙第4章。ところが相続人というものは全財産の持ち主なので、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは後見人や管理者の下になります。私たちもそれと同じで、ただ小さかった時にはこの世の幼児の教えの下に奴隷となっていました。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものを贖い出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力無価値の幼稚な教えに逆戻りして、再び新たにその奴隷になろうとするのですか。あなた方は各種の日と季節と年とを守っています。あなた方のために私の労したことは無駄だったのではないかと、私はあなた方のことを案じています。お願いです、兄弟たち、私のようになってください。私もあなた方のようになったものですから、あなた方は私に何一つ悪いことをしていません。ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは、私の肉体が弱かったためでした。そして私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって神の肉体のように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれました。それなのにあなた方のあの喜びは今どこにあるのですか。私はあなた方のためにお渡ししますが、あなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか。それでは私はあなた方に真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうか。あなた方に対するあの人々の熱心は正しいものではありません。彼らはあなた方を自分たちに熱心にならせようとして、あなた方を福音の恵みから締め出そうとしているのです。良いことで熱心に慕われるのはいつであっても良いものです。それは私があなた方と一緒にいる時だけではありません。私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。それで今あなた方と一緒にいることができたら、そしてこんな誤調でなく話せたらと思います。あなた方のことをどうしたらよいかと困っているのです。一方の下でにいたいと思う人たちは私に答えてください。あなた方は一方の言うことを聞かないのですか。そこにはアブラハムに二人の子があって、一人は女奴隷から、一人は自由の女から生まれたと書かれています。女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の女の子は約束によって生まれたのです。このことには比喩があります。この女たちは2つの契約です。1つはシナイ山から来ており、奴隷となる子を産みます。その女はハガルです。このハガルはアラビアにあるシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら彼女はその子供たちと共に奴隷だからです。しかし上にあるエルサレムは自由であり、私たちの母です。すなわちこう書いてあります。喜べ子を産まない不妊の女よ、声を上げて呼ばれ、産みの苦しみを知らない女よ、夫に捨てられた女の産む子供は夫のある女の子産む子供よりも多い。兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。しかしかつて肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。しかし聖書は何と言っていますか。奴隷の女とその子供を追い出せ、奴隷の女の子供は決して自由の女の子供と共に相続人になってはならない。こういうわけで兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく自由の女の子供です。
おはようございます。
おはようございます。
雨の中、遠くから近くからようこそおいでくださいました。神様はあなたを愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますように。短く祈りましょう。 天にいます私たちの父なる神様、あなたに愛されるために私たちは作られてこの世に生まれてきております。そして主よ、あなたは生きていくために必要なすべてのものを豊かに与えてくださっている。太陽の光、雨、またおいしい作物を育てることのできる大地、水や空気やすべてのものをあなたは豊かに惜しみなく注いでくださっています。そればかりではなく、収穫の秋を与えてくださり、またあなたご自身の命でさえも私たちに与えてくださるほどの大きな愛を持って私たちを養い育てていてくださることをありがとうございます。主よ、それぞれの旅路を終えてまた再びあなたのもとへと、集められてまいりました。どうぞ主よ、すべての重荷をあなたのもとに下ろすことができますように。主を待ち望む中で新しく力が、特に生きていく力が与えられますように。そして主よ、問題を乗り越えていく力が与えられますように。そして主よ、人を憎んで仕返しをしていくのではなく、人を許し、そして人を愛する中で神様、人生の勝利者となっていくことができますように、助けて導いてください。愚かなものが今日も立てられております。どうぞ主よ、私の足りないところを主が補ってくださり、主よ、あなたの御声がお一人お一人の心に響きますようにと願います。主よ、お語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今から500年前、1517年10月31日、マルチン・ルーターという、方がですね、ローマカトリック教会に対して、95箇条の提題というものを出しまして、そこから宗教改革というものが起こってまいりました。福音の素晴らしさが見失われていた時に福音を再発見して、そして行いによらなければ救われないのじゃないか、たくさんお布施をすれば、たくさん献金をすれば救われるかもしれないというような当時の間違った教えを、改めて言った。いや、救いは、行いによらない、恵みのみ、信仰のみ、そして万人が神様の前に等しい立場で祭司である、そのようなことが確認されていった宗教改革から500年を迎えています。今日は、そのことを覚えながらですね、順番に読み進めてまいりました、ガラテヤ人の手紙4章に入っていきますが、これまでのところちょっと見ていきたいと思っています。振り返ってみますと、10月もう終わりなんですけども、10月の1日からこのガラテヤを読み始めました。なぜこの手紙が書かれたのか、そのような、題をつけさせていただきましたが、本当にですね、その当時の三本柱、あるいは主だった人たちがみんな福音からずれてしまっていた。信仰だけではダメで、異邦人であっても信仰プラス割礼を受けてユダヤ人のようにならなければ、律法を大切にしなければ救われないというような変な教えが入ってきていました。そのような中でパウロはまさに生みの苦しみをするようにしてこの手紙を書いております。講談交換がありましたが、15日第三週日では信仰によって義と認められる、そして22日先週は義人は信仰によって生きる、そのようなことを順番に味わっていましたが、今日4章は生みの苦しみという題で語らせていただきたいと思っています。今日まず皆さんに一つ質問をしたいと思うんです。とても大切な質問です。あなたは神様の子供ですか？あなたは自分は本当に神様の子供だという確信があるでしょうか？それがあるかないかによって天と地との違いが出てきます。それを持っていない方のために、また未だに私は神様の子供ではないかなと思っていらっしゃる方のために祈りつつ、今日のメッセージを語らせていただきたいと思っています。結論を申し上げますと、神様の子供として新しく生まれるためには生みの苦しみが必要です。そのことを味わっていきたいと思っています。4章の1節から順番に見ていきたいと思います。 相続人という言葉が出てきます。ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは後見人や管理者のもとにあります。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこの世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。奴隷というのは自由がありません。恐れがあります。使い捨てのようにいつ捨てられるかわからない、そのような恐れの中でいつもビクビクビクビクしていなければいけない、そのような存在であります。相続人でありながら奴隷と同じような状態であった、それが言われています。ここで言われている、後見人とか管理者というのがこの立法と言われているものでした。前回見ましたように、立法というのは養育係、福音のもとへと導くために神様が備えてくださった、自分で自分では救えない、自分で自分を救うことができないということを私たちに悟らせて、だからこそイエス様のもとに立ち返ってくることができるように、そのように養育係として備えられていた後見人でありました。しかし福音があります。4節、まもなくあと2ヶ月でクリスマスを迎えようとしていますが、今年もですね、喜びの季節がやってこようとしていますが、4節にガラテヤ人への手紙の中でのクリスマスが書かれています。4節5節、しかし定めの時が来たので、定めの時が来た、神様が定めていてくださったその時が至った時に、神様はことを行ってくださいました。世界の歴史が2つに分かれるほどの大きな出来事が起こったんです。ビフォークライスト BC と AD、 キリストが生まれた後、そのような形で私たちは今西暦というものを使っておりますけれども、2017年、それはこのイエス・キリストの誕生を境にして新しく歴史が数えられ始めた、それが定めの時と言われている時です。定めの時が来たので、神様は何をなさったのか、ご自分の御子をイエス様を遣わしてくださった、そしてこの方を女から生まれたもの、また立法の下にあるものとなさいました。これがクリスマスです。イエス様は神様の御子であられます。しかしこの方は私たちと同じようにお母さんのお腹の中に宿り、そして産みの苦しみを経た後、十月十日でしょうか、9ヶ月でしょうか、とにかくですね、お母さんのお腹の中に、曲がりをして、そして生まれてきた女から、そこには当然産みの苦しみがあります。そしてイエス様は立法の下にあるものとなってくださったというのです。私と同じ罪人の立場に立ってくださったと言ってもよいと思います。なぜかその目的、クリスマスが目指す何のために神様が人となられてこの地に降りてきてくださったのか、なぜクリスマスが起こったのか、その目的があります。五節にあります。最高のクリスマスプレゼントを届けるためです。五節、これは立法の下にあるものを贖い出すため。贖い出すというのは専門用語ですけども、救い出すとか助け出すという意味です。簡単に言いますと、神様が罪深い私たちを救い出してくださる、助け出してくださる、救出してくださる、そのためにこそイエス様がクリスマスに使わされてきた。レスキュー隊員のように、救急隊員のように、まさにライフセーバー、命を救ってくださる方として使わされてまいりました。その結果何が起こるのか、私たちが子供としての身分を受けるようになるためです。これがクリスマスが目指しているところです。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権が与えられる。実にクリスマスの最高のプレゼントは神の子供としての身分。誰が何と言おうと、あなたは神様の子供です、私の子供ですと神様に言っていただくことができる、そのような身分を受けるようになるために、そのためにこそクリスマスがあった。そしてその結果ですね、6節、神様は素晴らしい贈り物をくださいました。 妬むほどに慕っておられる聖なる神様の霊、御子の御霊、御霊とか聖霊と呼ばれる、その内住のキリストとも呼ばれるその神様の聖なる霊を私たちの心に使わせてくださって、そしてうちに住む神の霊となってくださって、その方によって私たちは天を見上げることができて、そしてなんと恐れ多くも天地万物の創造者であり王の王、主の主である方をお父ちゃん、私のお父ちゃん、パパ、アバと呼ぶことができるような、そういう身分になったというのです。これほど親しい間柄はありません。神様の子供になっているとすれば、お父ちゃんって親しく呼びかけることができて、なんだいって言って親しく声を、かけていただける、そのような身分になっているということです。そのような状態であるならば、もはや奴隷じゃないでしょ。奴隷状態から解放されて自由の身となった子供です。正式な子供です。養子であるかもしれませんが、でもそれでも正式な子供、そして子供であるならば神様による相続人。子供というのはやがて親がですね、先立っていったりするとですね、その親の持っている財産を全部受け継ぐことができますよね。相続することができる。神様の子供も同じなんです。神様が持っているすべてのものをやがて私たちは受け継ぐことができます。そこには使徒信条でいつも言っていますように、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命、そのような3点セットもあります。子ならば神による相続人です。私のものは全部お前のものだよと元息子のお兄ちゃんにお父さんが語ったように、神様はあなたにも私の持っているものは全部お前のものだよと言ってご自身の命でさえも差し出してくださっています。それほどに神様はすでに祝福してくださって、天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださった。あなた方はもはや奴隷ではない。恐れる必要もビクビクする必要もない。自由にのびのびと元気に明るく生きていけるように子供にされている。あなたは私の愛する子、私はこれを喜ぶと神様に言っていただける、そのようなものになっているというかです。ところがですね、パウロがなぜ生みの苦しみをするのか、その理由が8節からのところに出てきます。なんであなた方はそこまでの祝福を受けときながら、なんで逆戻りするんですか、なんで元の黙阿弥になるんですかというのです。しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神ではない神々の奴隷でした。そうですね、お金の奴隷だったり、快楽の奴隷であったり、人の目の奴隷であったり、罪の奴隷であったり、死の恐れの奴隷であったりしました。ところが今では神様を知っているのに、いや神様に知られているのに、どうしてあの無力無価値の幼稚な教えに逆戻りして再び新たにその奴隷になろうとするのか。パウロは本当に悲しい、心痛めた気持ちがあります。せっかく奴隷から解放されて子供にされて相続人ってされているのに、もうなんであなたはまた再び奴隷になりたがるの、どうしてあなたは奴隷になりたがるの、そんなに奴隷になりたいんですか、あなたは、そんなにあなたは奴隷になったらもっと幸せになれるんですか、わけわからない、なぜあなたがそこまで奴隷になりたがるのか。十節、私たちの、日本においてもありがちなことをパウルは一つ一つ語っていきます。再びその奴隷になる、その具体的な、行動としましては、各種の日とか月とか季節とか年を守るということになります。仏滅だとか、なんとかで、友引きだとか、そういうものにやたらこだわるとか、風水のようにですね、方向だとか、その季節とか時間帯とか、何かいろんなものをですね、あれお宅のその生垣がとかですね、あのお宅の松がとかですね、あるいはそのお墓がとかでね、そのいろんなことで、一つ一つの何かこの因習的な、こうなればならないというようなですね、神話的なことに縛られてしまって、あるいは占い師に言われたことをそのまま鵜呑みにしてしまって、ねばならない、こうしなきゃいけない、こうするべきだ、そのような教えに逆戻りしていくならば、 結局占い師の奴隷になってしまう、あるいはその方角の奴隷になってしまう、あるいはそのような偶像の奴隷になってしまうというのです。黙って座ればピシャリと、ドンピシャリとですね、当てるような占い師が世の中には実際にいます。しかしそのような人こそ要注意です。背後に悪霊の働きがあります。悪霊の力を借りて、まことしやかに今までの過去のことを言い当てることができる占い師がいます。しかしそのような中で、再び奴隷になるという意味があります。それは占い師の奴隷になってしまうということです。占い師の言いなりになり、お金を巻き上げられ、そして恐れで縛られて、あなたはこうしなければダメですよ、こうするべきですよ、そうしないと大変なことになりますよとか言ってですね、その占い師をビクビクビクビク恐れなきゃいけない奴隷になってしまうんです。それがパウロの懸念していることです。なぜ再びそのような逆戻りをして再びその奴隷になろうとするのか。無力で無価値で無駄なことをあなたはなぜ選び取るのか。虚しくない人生、素晴らしい意味のある人生に招かれたのに、なんでまた虚しい人生に、意味のない人生に戻るの。そしてパウロは11節でこんなことを語っています。パウロもある面この時ですね、閉塞感にとらわれていたと言えます。あなた方のために私のやることなすこと労したことすべては無駄だったんでしょうか、無駄だったのではないかと今私は思っている、案じている、やることなすことすべて恨みに出てしまって、やっぱり私はダメだったんだのかな、皆さんを不幸にしただけなのかなと、彼は本当に自責の念に駆られているのです。しかしそれでも本当の意味で真剣に私たちのことを、ガラティアの諸教会のメンバーたちを本当に幸せになってほしいと願っているからこそこの手紙が書かれています。12節、お願いですとパウロは言い始めます。もう本当にお願いするしかありません。もうお願いだから、兄弟たち、私のようになってください。私もあなた方のようになったのですから。あなた方は私に何一つ悪いことをしていません。そしてパウロはかつての素晴らしい、その何と言いましょうかね、結婚の蜜月と言いましょうか、ハネムーンですね、そのような時のことを思い出して語り始めるのです。13です。ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは私の肉体が弱かったためでした。パウロには肉体のハンディキャップが与えられていたようです。肉体の弱さがありました。そしてそれはですね、14節にありますが、あなた方にとって試練となるような、それほどのつまずきとなるような肉体の弱さにあったと言われています。この面において私たちは信仰宗教の方々と、そういう形でですね、つまずきになるようなことがあり得るかもしれません。クリスチャンなのにどうして病気をしているのとかですね、クリスチャンなのにどうして、入院しているのとか言われるかもしれませんよね。そういう弱さです。ところがガラティアの人たちはまさに蜜月でした。軽蔑したり嫌ったり嫌悪したりなさらないで、かえってパウロのその弱さを抱えたパウロを神様の御使いのように、またはイエス様ご自身のようにウェルカムしてくれた、大歓迎、そして本当に大切に接してくださった。15節、それなのに、ああそれなのに、あなた方のあの喜びは今どこに、あのハネムーンの、あの蜜月の新婚時代のような、そのような時のあの喜びは今どこにありますか。そして15節、パウロは切々と語ります。私もあなた方のために証しします。あなた方は少し前こんなふうに思っていたのではありませんか。できればもしできれば自分の目をえぐり出してパウロにあげたいと思うほどの、そのような親しい蜜月を過ごしていたんじゃないですか。15節でパウロが目というものを使っていますから、今で言うならばその、あの 目を検体してもらってですね、目が見えるみたいな世界ですね。だから多分パウロは、私これ想像ですけども、聖書に書いていませんから想像の域を超えませんが、私がいつも思っているのは、おそらく復活のイエス様に出会った時に、ダマスコ途上でまばゆいばかりの光に打たれた時に、そして倒れた時に、パウロは目をやられたんじゃないかと思います。あまりの眩しさ その本当にイエス様の栄光に輝くその光をまともに照らされたので、目が見えなくなったですよね、しばらく。そして目から鱗のようなものが落ちて、霊的に今見えるようになりましたよ。イエス様こそ主であると、イエス様こそ神様だと。しかしなお彼は肉体的な目の弱さを抱えていたと思います。視力が落ちたりとか、いろんな形でその目に障害が残っていたと思います。目が見えないということはかなりですね、誰かの助けを借りないといけませんし、こんなことやらなきゃいけないでしょうか。かなりですね、つまずきになりがちかもしれません。伝道者でありながら目が見えないとかっていうとですね、かなり、あなたは伝道者なのに、牧師なのにどうして目が見えないんですかって言われてしまうかもしれませんね。でもパウロはそのようなハンディを持っていながら、それでも神様の祝福の中で用いられて、その弱さが、そしてまるでイエス様のように見つかるように接していただいた、その過去を思い出しているんです。その見えないパウロさんの目のために、私が目をえぐり出してあげたいと思うほどの親しい蜜月であったんですよ。ですからパウロはもう本当にやるせない思いです。16節、私はあなた方に真理を語ったために敵になっちゃったんでしょうか。本当のことを語っているだけなのに、どうしてあなた方は私に敵対して私を攻撃してくるんですか。距離を置くんですか。離れようとするんですか。ですから17節、その原因となった人たちのことが、出てきます。あなた方に対するあの人々の熱心は正しいものではありません。別の人たちがですね、自分たちに熱心にならせようとして、ガラティアの人たちを惑わしていた。しかし彼らは自分たちに熱心な、いわゆるカルトの教徒みたいな人ですね、教祖みたいな、自分たちに熱心な人を、自分を教祖として崇めるような人を、かき集めていたということです。そして彼らは結果的に福音の恵みから皆さんを締め出そうとしていた。良いことで慕われるのは良いことだけども、しかしもう人をよく考えてほしい。彼らがどんな動機で、どんな下心で彼らに、あなた方に熱心に優しく接しているか。そして19節、今日の言葉が出てきます。私の子供たちよ、お腹を痛めて産んだかのような私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、再びあなた方のために産みの苦しみをしています。聖書は女性でなくても産みの苦しみができるということを語ってますね。これ本当に人育てですね。お父さんという立場もまさに産みの苦しみをしているお父さん多いと思いますよ。反抗期を迎えた子供を抱えている人たち、もううるせえバカ野郎とかですね、もうなんか本当にお父さんお父さんと思わない人ですね、お母さんお母さんとも思わない、てめえこの野郎とかですね、もう本当にため口を、もうとんでもないことが起こり始めますよね、思春期になると。私も記憶がありますけど、非常に反抗的になってですね、親に完璧を求めてですね、自分のことを棚に上げて親の批判ばっかりしてですね、お前はダメだとか、もうそれでも親なのかとか言って、なんで俺を産んだんだとか、わけのわからないこと言い始めてですね。とにかくパウロは再び産みの苦しみをしています。本当に苦しんでいます。しかし苦しみが、聖書的に言うならば、聖書的な苦しみは本当に美しいものを生み出します。本当に美しいものを生み出します。宝石だって磨かなければ光らないんですから。で、20節、パウロがどんなにもう煮詰まっていたのかお分かりでしょうか。それで今あなた方と一緒にいることができたら、そしてこんな誤情でなく話せたらと思います。もっと優しい言葉で話したいけども、もうあなたそんな言葉じゃ通用しないでしょ、もう最大限の厳しい言葉で、もうフォルテッシモでもう最大限に怒鳴ってるけども、それでもこんなこと言いたくない、怒鳴りたくない、 そしてパウロは言います。本音です。あなた方のことをどうしたらよいかと困っています。新改訳2017ではもう途方に暮れています。大沢義行という人がですね、そして僕は途方に暮れるなんて歌を歌ってましたけど、本当にその心境ですね。途方に暮れてもうどうしたらいいか分かんない、やることなすこと全部裏目に出る、本当にこうやってほしいって善意から真実からやってるのに、それをことごとく跳ねのけて余計に反発していく、もう本当にお手上げ状態、もうどうしようもない、お神様にお任せするしかない、そんな状況です。しかしそんな中でパウロは、もう切々と祈りながら苦しみながらもだえながらこの手紙を書いています。まさに身の苦しみを持って紡ぎ出した言葉だと思います。21節から、律法の下にそんなに痛いと思う人は私に答えて、あなた方は律法の言うことを真面目に聞いてないですよね。律法を見ていくとアブラハムには2人の子供があると書いてますよね。そうです、創世記をもう一度見返してください。アブラハムには2人の子供が出てきます。1人は女奴隷ハガルから生まれます。イシュマエルという人物、もう一人は自由の女から生まれたと書かれています。サラさんによって与えられた、このイサクのことが出てきます。女奴隷の子は肉によって生まれ、そうですね、人間的な小細工の中で約束を信じきれない弱さの中で閉塞感にとらわれて、そしてアブラハムは小細工をしてしまうんですよね。でそして女奴隷のと関係を持ってですね、その奴隷の子供によって自分が子孫を設けようとする、そのような人間的な肉の思いから肉によって生まれた子供があり、しかし自由の女の子は自由の女の子は約束によって生まれた、肉によって生まれたか約束によって生まれたか、そこに大きな違いがある、そこには2つの契約が、比喩がある。一つはシナイ山から出て奴隷となる子を産む、その女はハガル、このハガルはアラビアのシナイ山のことで今のエルサレム、今のエルサレムは奴隷状態、ところが上にあるエルサレムは違う、天のエルサレムは自由だよ、そして私たちの本当のお母ちゃんだよ。そして27節、こんな慰めとねぎらいの言葉があります。すなわちこう書いてあります。喜べ、喜び踊りなさい、子を産まない不妊の女たちを声を上げて呼ばわりなさい、産みの苦しみを知らない女よ、夫に捨てられた女の産む子供は夫のある女の産む子供よりも多い。昔も今も、そして、どこの国でもそうだったと思います。結婚をしても子供を産むことができない女性は非常に厳しい立場に置かれました。産まずめと言われて、そして離婚も正当な理由になったわけですよね。それが他の妾さんとか2号さん3号さんを持ってもいいという正当な理由になり得たんですよ。それが妊娠して出産して子供を授かることができない女性は非常に無能なものとみなされていきます。それが産みの苦しみを知らない女性の本当につらいところですよね。そしてそういう女性は夫に捨てられてしまうことがあり得たんです。しかしそのような弱さを抱えた自分の力ではどうしようもない問題の中で苦しんで、そしてそれがもとでうめき苦しんでいる不幸になっていく女性に聖書は福音を語ります。子を産まない不妊の女よ、未だに産みの苦しみを知らない女性よ、まだ子供を授かることができていない女性よ、喜びなさい、喜び踊りなさい、なぜならそのような女性はやがてもっとたくさんの子供を授かることになる。霊的な子供です、本当にですね、いろんな形で、神様は、人間的な努力ではどうしようもない問題で苦しんでいる人たちに福音を語ります。努力とか自助努力とかそういうことではどうしようもない問題が人生でありますよね。その時に頑張れない人はどうなるのか、 頑張っても結果出せない人はどうなるのか。聖書はそのような人にも救いがあります。そして28節からパウロは兄弟たちよともう一度親しく呼びかけて、神の家族の一員として彼らを親しく呼びかけて語ります。あなた方は、皆さんあなた方はイサクのように約束の子供でしょ。天のエルサレムから生まれてきた約束の子供ですよね。でも今はかつてと同じようなことが起こっていますね。かつて肉によって生まれたものが、イシュマエルが御霊によって生まれたイサクをからかったりいじめたりして、迫害したことがありましたね。今もそのようなことが起こっています。しかし聖書は何と言っていますか。律法は何と言っていますか。律法はこう言っていますよね。奴隷の女とその子供は追い出していい、追い出せ。奴隷の女と子供は決して自由の子供と一緒に相続人になってはならない、そう書かれていますよね。そういうわけで、こういうわけで、31節、兄弟たちよ、私たちはもはや奴隷の女の子供じゃないですよ。自由の女の子供でしょ。もともと10回が語られたものですね。奴隷状態から解放された自由のものとなったものに10回は語られていました。いつも修法のですね、この絵の書いてある方に主の祈りと10回と使徒信条を書いていますが、その10回のところですね、自由の言葉が出てくる前に一番大切な教えが出てきます。10回の大前提条件です。これがなければ10回は福音にならないというこの10回です。10回を守ったら救われるとかっていう、そういうことでは全然ありません。これ守らなければならないとか、そういうことではないです。一番最初に福音があります。一番最初に、初めに神様の救出があります。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出して救い出して解放したあなたの神主である。だからということで10回語られます。そうです、10回は奴隷状態なものが自由の身となった、もはや子供とされている、そういう人たちに語られた言葉ですよ。それですから、10回守ったら救われるなんてのは本末転倒の話になるわけです。今すでに奴隷の子供じゃない、奴隷じゃない、自由の子供です。あなた方は立法を今更守ろうとしたりとか、いろいろな飲酒に縛られて、神話的なことに縛られて、パワースポットだとか、なんとかヒーリングだとか、そういう、またなんとか、なんとかの、なんとか、ありますよね、北千住の父とかですね、なんかありますよね、変なすごい占い師が。そんなものに頼る必要がないっていうことです。皆さんもすでに奴隷じゃなくて、愛する神様の子供にされてるんですから、もう割礼を受ける必要もないし、立法をねばならないと言って一生懸命大切にする必要もない。神様があなたを義と認めてくださっている。そこには何も人間的な良い行いを付け加える必要がない。それまさに生みの苦しみをしながら、かつてのパウロが体験したことでありましょうし、マルチン・ルターが500年前に体験したことでありましょうし、繰り返し繰り返し歴史の中で信仰の先輩たちが私たちのために洗礼を受けてもなおドロップアウトしていこうとする、信仰告白して教会のメンバーになってもせっかくでもまた元の目論みで欲望の中に、世の中にどっぷりと引きずられていく、何十年もその中にどっぷりと使ってしまう人もいるかもしれない。しかし神様は決してあなたを見捨てません。ひとたび神様に捕まえられたら、首根っこ捕まえられたら逃げれませんよ。世界の果てまで行ってもですね、無理ですよ。神様はそこにもおられますから、飛行機に乗ってですね、アメリカとかヨーロッパとかに逃げても無駄ですよ。そこにも神様おられますから、スペースシャトルに乗って月とかに行っても無理ですよ。そこにも主はおられますから。お釈迦さん以上の大きな方ですからね、イエス様という方は。宇宙全部を作られた方ですから。私が一生懸命逃げた、神様から逃げれたと思ったら、全然その手の中にいるわけです。 それぞれご自分の言葉で応答の祈りの時を持っていただけたらと思います。神様の前に、正直な素直な気持ちで祈ってみてください。私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共に生めき、共に生みの苦しみをしています。天のお父様、人間だけではありません。動物も植物もすべてのあなた様に作られた被造物が共に生みの苦しみをしていると聖書は語ります。それは主よ、この天と地が本当にもはや死もなく悲しみもなく苦しみもないという新しい天と地に、それが生み出されるための生みの苦しみです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったと主はおっしゃいます。どうかしよう、あなた様の成し遂げてくださった福音に何一つ付け加えることがありませんように。ねばならないとかこうするべきだとかっていうようなことではなく、すべての義務感や在籍感や後ろめたさから解放してくださり、主よ、あなたが与えてくださる自由と喜びの中を本当に喜んで、あなたと共に新しい歩みをしていくことができますように助けて導いてください。またこの中にまだ神様の子供となっていらっしゃらない方がもしもいらっしゃいましたら、どうか私たちを用いてください。クリスマスに向けてのこの時期、お一人お一人が漏れなく一緒に都登りをする、天を見上げて地上を旅する神の家族となりますように導いてください。愛する主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。